都議会広報課発行声の都議会だより、平成16年11月第259号をお届けします。秋も深まってまいりましたが、秋といえばスポーツですね。今回の都議会だよりの隅地版の表紙には、第84回全国高校ラグビーフットボール大会東京都予選の様子が写真で紹介されています。この予選は11月21日までの予定で行われています。走り回りぶつかり合う選手たちの活気あふれる様子が写真からも伝わってくるようです。なお、概要に関するお問い合わせは東京都議会までお願いいたします。東京都庁の代表電話は03-5321-1111 番です。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは平成16年第3回定例会の概要をお伝えします。平成16年第3回定例会は、平成16年9月21日から10月7日まで17日間の会期で開催されました。初日、石原知事は所信表明を行い、東京が直面する重要課題の冒頭で青少年対策を取り上げ、若者の危機は日本社会の危機であり、ぜひ皆様の力を貸していただきたいと訴えました。また、雇用や福祉、保健、環境政策、三宅島の祈祷などに向けての取り組みを述べた後、最後に地方文献に触れ、全国知事会の国庫補助負担金削減リストは数字合わせと批判し、都は真の地方文献改革につながる考え方を具体的に示していくと述べて、所信表明を締めくくりました。この後、名誉都民選定に関する人事案3件が同意されました。9月28日、29日には、知事の所信表明を受けて、各会派など17人により、代表質問、一般質問が行われ、都政全般に対する知事の姿勢を正しました。質問終了後、知事提出議案22件が上呈され、各常任委員会に付託されました。教育委員会委員など人事案10件は知事提案の通り同意されました。また平成15年度各会計決算特別委員会及び平成15年度公営企業会計決算特別委員会が設置されました。最終日の10月7日には追加提案された監査委員の人事案を含め知事提出議案24件が可決されました。なお、東京都給水条例の一部を改正する条例には、企業努力や一部減免措置を求める付帯決議が付されています。その後、行財政改革基本問題特別委員会の調査結果が委員会報告の通り議決されたほか、議員提出議案では、義務教育費国庫負担金の廃止に関する意見書など、9件の意見書が可決され、閉会しました。以上、平成16年第3回定例会の概要でした。次に審議した案件とその結果をお伝えします。まず本定例会に提出された案件です。知事提出議案予算1件可決、条例13件可決、うち1件に付帯決議、契約5件可決、事件3件可決、人事15件同意、議員提出議案意見書9件可決、1件否決。次は継続審査の申し出です。平成15年度各会計決算特別委員会ほか1件。続いて請願陳情、決定した請願5件、採択2件、一部採択3件、決定した陳情9件、採択3件、不採択6件、委員会へ付託した請願53件、陳情52件、以上です。審議した案件とその結果でした。続いて、可決した主な案件です。東京都名誉都民の選定。東京都名誉都民条例に基づいた知事からの提案3人に同意しました。以下、継承は略します。 緒方貞子、77歳。独立行政法人国際協力機構理事長。前国連難民高等弁務官。篠原義晴、79歳。風鈴職人。宮城真理子、77歳。女優、天抜き学園園長。東京都建築安全条例一部改正。六本木ヒルズの自動回転ドア事故を受け、自動回転ドアの回転速度や構造、さらに幼稚園などへの設置禁止など、用途別の設置規制などについて新たに安全基準を定めるものです。東京都給水条例一部改正。節水を促す仕組み作りや、使用者負担の公平性の確保などの観点から、料金体系を見直し、基本料金及び重量料金の改定、基本水量の見直しなどを行うものです。火災予防条例一部改正。韓国の地下鉄火災を受け、都内すべての地下駅舎にスプリンクラーや消防無線の設備の設置を規定するなど、防火安全対策の向上を図るものです。以上、可決した主な案件でした。今度は国会政府への意見書です。義務教育費国庫負担金の廃止、生活保護費国庫負担金の負担率引き下げ、新たな食料、農業、農村基本計画の作成、犯罪被害者基本法過少の制定、警視庁警察官の増員、道路特定財源の地方譲与税化に反対し、特定財源として堅持すること、郵政事業の民営化、地方文献改革の一層の推進、台湾からの観光客に対する多少免除。以上、国会政府への意見書でした。変わりまして、決定した主な請願です。東京都の聴覚障害教育の改善充実に関する請願、ウイルス肝炎対策の拡充に関する請願。以上、決定した主な請願でした。次は代表質問をお伝えします。9月28日に行われた代表質問の用紙です。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、地方文献改革は根本的な議論を、多摩振興を推進し活性化を図れ、自民党昼間俊夫の質問です。行財政都議会行財政改革基本問題特別委員会の報告を今後の都政にどう生かすのか。
報告の方向性を生かし改革を進める。
義務教育費国庫負担金制度指示の真意を。
義務教育の水準確保は国の責任で行うべき。負担金の一般財源化には一貫して反対。
東京一人勝ち論知事の所見は。
国の発展には大都市への重点投資や特有の行政需要への対応が必要。断固反対する。
横田基地基地空域の返還の早期実現を。
国に強く働きかけ早期実現に努力する。
多摩の道路整備今後の在り方とは。
活力ある多摩の形成を支える骨格道路を整備し、物流の円滑化を図ることが必要。
中央道、坂井戸から八王子インターまでの区間を都が買い取り、都民に無料開放を。
都として利用者の視点に立った料金体系の見直しを関係機関に働きかける。
多摩の医療、小児総合医療センターは、小児科医などの臨床医を育成する場として活用を。
国に先駆け人材育成に努力。
地下被害への対策今後どう取り組むのか。
臨検と共同し広域的に取り組む。
三宅島帰島後の島民の就労確保のため復旧事業には島民を優先して雇用すべきだが。
積極的に就労の場を確保する。
市長の取り組み支援に向けて力強い決意を。
円滑な祈祷に向け全力で支援する。
青少年の健全育成、現状の認識と取り組みは。
現状では将来に重大な懸念が生じかねず、関係部局と連携し真剣に取り組む。
無電柱化推進計画、電線地中化の推進策は。
次世代型電線共同工の採用や既存ストック有効活用などで地中化事業を一層推進。
豪雨対策、記録的豪雨に対して地域に的確な情報を迅速に提供する対策が必要だが、
多摩地域の浸水予想区域図を来年公表、新たに河川水予測情報の提供も検討。
東京港の物流改革、日本の物流改革に先導的な役割を果たしていくべきと考えるが、
内陸部の自治体との連携も視野に入れ、広域的な物流ネットワークを強化していく。
中小企業対策、10月創設の再生ファンドを十分機能させるため、都の主体的な取り組みを。
創設に合わせ再生相談窓口を設置し、より多くの中小企業の再生促進する。
水道料金の改定、基本的考え方は。
料金体系見直しと企業努力の設定で都民生活へ最大限配慮し 2.2% 引き下げた。
生活保護世帯など一部で値上げとなるが認識は。
生活保護世帯には引き続き基本料金も免除し、一般家庭に比べ安価にする。
生活保護制度、教育扶助の対象を義務教育から高等学校などまで拡大を国に強く迫るべき。
実現を国に強く働きかける。
脱法ドラッグ、規制の条例制定へ決意を。
青少年を薬物乱用などから守り、都民の健康と安全確保のため全国に先駆け条例を制定。
学校周囲地下制、本来の趣旨に生かした取り組みは。
東京都教育ビジョンの具現化などで学校、家庭、地域が連携した教育を一層充実。
教科書採択、都教委すなわち東京都教育委員会は今後とも毅然とした態度で公正かつ適切に教科書採択を行うべき。
今後とも法令などに基づき適正に行う。
自民党蛭間敏夫の質問でした。次は老学校統廃合後の教育充実を。三宅島祈祷支援を強力な施策で。公明党友俊春久の質問です。地方文献改革、一連の流れの認識と評価を。
空中分解の危機、真の改革を目指す。
中小企業対策、事業承継のため金融支援拡充を。
支援メニューを検討する。
東京の事業経営環境を守る対策を。
規制の見直しや税負担の軽減を国に要求。
東京港の広域連携、都が率先して行うべき。
車両出入り管理の標準化に着手した。
介護予防、福祉などの人材育成の環境整備を。
独自の取り組みには包括補助事業で支援。
民間施設や学校などの体系的な活用を。
さまざまな支援の有効活用が必要。
少子化対策、都制度における3歳未満児までの乳幼児医療費助成の所得制限は撤廃せよ。
都の基準は国に準拠したもの。
児童虐待、区市町村ネットワークの強化を。
民間との連携を支援していく。
シートアイランド、地域特性に応じた対策を。
熱風環境マップを年度内に作成。
既存公共施設でも屋上、壁面緑化を。
校庭の芝生化などを働きかけ、拡大に努める。
震災、減災を数値目標として徹底すべき。
国などの動向を見極め、推進に努力。
災害医療、ヘリコプターを活用するシステムを確立せよ。
今後とも、充実、強化を図る。
今後の都立病院の整備では、大災害時に備えた医療体制を確立すべき。
スペース、配管などを考慮。
老学校統廃合。通学時間の負担が大幅に増える。入幼時期には近隣での専門的教育を。
スクールバスなどの支援。サテライト教室。入幼児対象の巡回相談などを検討する。
水道料金改定。社会的弱者などへの負担増は。
引き続き基本料金が免除していく。
日暮里・舎人線。平成19年度開業の展望は。
今後とも19年度の開業に向け推進。
奥多摩の森林被害。鹿が急増しているが。
網で苗木を囲う方法を開発中。
三宅島支援。円滑な帰巣を進める決意を。
村決定を尊重し、全力で支援していく。
都独自の生活再建支援制度を創設すべき。
提案趣旨踏まえ、適切に対応。
公明党、友俊春久の質問でした。続いて、地方文献改革に基金意識を持て、シートアイランド対策の充実を、民主党、大塚隆明の質問です。文献改革。将来は危ういという意識を持て。
改革の成否は我が国の将来を左右する。
義務教育費国庫負担金。都に必ずしも不利益でない負担金の一般財源化に反対の理由は。
都の財政に響くものではなく、もっと大きなものを失いかねない危険性があるため。
シートアイランド対策、積極的に取り組め。
保水性舗装や屋上緑化を実施し、今後も国の取り組みを引き出し、国ごと動かしていく。
ガイドラインを早期に示し、対策を。
ガイドラインを年度内に作成し、都市づくりの過程での取り組みを促進していく。
ディーゼル車規制。この1年の総括と今後の取り組みは。
大きな効果があった。今後も実効ある対策を推進し、国の責任も強く求める。
違反流入者取り締まり徹底を。
カメラ監視や路上検査の取り締まりを、都県境の幹線道路などで重点的に進める。
商店街振興、街路灯に企業広告を認めよ。
広告物の安全性や街並み景観への影響などを考慮し、商店街を支援していく。
レインボーブリッジ、シンボルサインを。
橋のライトアップには基本的に賛成。
コンテンツ産業、産業振興について見解を。
経済を牽引する産業、今後も力入れる。
島嶼地域、農業振興を支援していくべき。
自律的な経済の確立に寄与すると考え、生産拡大に向けて支援していく。
築地市場移転、必要に応じ計画の見直しを。
計画作成に向け検討している。今後もより良い市場づくりに取り組む。
水道料金、見直しの背景と基本的考え方は。
現状は、 水利用実態にそぐわず、節水努力が報われる仕組みなどの実現のため実施。
個人情報保護。条例改正にあたり、不正アクセス防止や事後チェックなどを徹底すべき。
セキュリティ確保に十分配慮し、保護に異動ないよう体制整備を図る。
障害者施策。支援費制度と介護保険制度の統合によりサービス低下の恐れがあるが、
医療制度が目指す理念も発展させる観点から十分な議論を行う必要がある。
民主党大塚隆明の質問でした。今度は福祉切り捨てをやめ拡充を、省庁法に基づく申請に対応を、日本共産党清水秀子の質問です。福祉予算、自治体本来の在り方に立ち返り、福祉予算の削減から福祉拡充の方向に転換を。
教員の福祉だけでなく、施策を複合的に実施することが必要。施策充実図ってきた。
特養ホーム、整備目標の引き上げが必要だ。
計画に基づき、着実に整備する。
介護保険利用料軽減、継続し拡充すべき。
来年度以降の事業のあり方は、国の制度改正の動向を見据え対応していく。
少子化対策、財源は知事が責任持ち確保。
真に必要な施策に財源も集中的に投入。
私立幼稚園補助、保護者負担軽減の充実を。
今後とも適切に対応していく。
都市再生と規制緩和でビル建設を煽っているのは市議自身、責任の認識は。
新陳代謝を図る都市開発は不可欠。
都市の開発をコントロールする成長管理や環境を重視した修復型まちづくりを。
今必要なことは、首都東京の潜在力を引き出し、活力などを回復すること。
ヒートアイランド対策。都市公園の増設。ビルの屋上、壁面、公開空き地の緑化。学校敷地の芝生化。暗渠化されている河川の復元など、クールスポットの確保に全力を尽くせ。
都市を冷やしていくことが有効。
大型店対策。小売商業調整特別措置法に基づく調査、調整の申請には速やかに作業を。
法に基づき適切に対処する。
商店街支援事業、予算の拡充を求む。
施策再構築し、予算も拡充した。
水道料金改正。2年後に値上げしないとはっきり明言を。
現時点で判断できない。
すべての利用者の値下げと生活保護世帯に従来通りの料金免除を。
生活保護世帯、公衆浴場は一般世帯に比べ安価だ。
日本共産党清水秀子の質問でした。代わって水循環は地下水と湧水の保全で、遺伝子組み換え作物に適格対応を。ネット大河原雅子の質問です。財政問題、景気動向にとらわれずに第二次財政再建推進プランは着実に実行すべき。
さらに気持ちを引き締めて推進していく。
水道料金、今回の料金体系の見直しにあたってのアカウンタビリティの確保の認識は。
特に重要であり、積極的かつ分かりやすく公開していく必要があると考える。
水循環、地下水を保全する対策への取り組みは。
関係自治体と連絡会を設け、雨水の地下浸透の効果的な対策を検討していく。
男女平等、労働市場でのポジティブアクションの効果的な普及のための今後の取り組みは。なお、ポジティブアクションとは、女性の能力発揮を進めるため、 事業主が行う積極的取り組み、男女差別の解消だけでなく、これまでの雇用管理の結果、事実上生じている男女労働者間の格差を解消するための取り組みです。
企業における現状調査やネットワーク会議開催などで普及啓発に取り組む。
遺伝子組み換え作物、年内に設置予定の検討委員会の検討方向は、
情報提供や住民説明などの都の指導指針を検討。
遺伝子組み換え技術のあり方をめぐる社会的合意形成の取り組みを、
相互理解の手法を検討。
ネット大河原雅子の質問でした。以上、代表質問をお伝えしました。続いて一般質問をお伝えします。9月29日に行われた一般質問の用紙です。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、地下水寛容で川を蘇らせよう。幼児期の教育は人間形成の基本。自民党、遠藤守の質問です。水の確保、野川流域の地下浸透対策は、
浸透管などの設置普及に加え、地下構造物からの流水の河川漏水などに努める。
水道水、原水の水質が悪い利根川水系の浄水場には高度浄水処理を積極的に導入せよ。
おおむね10年以内に施設を整備する。
地球温暖化問題、国の取り組み姿勢に所見を。
緩慢な国を待つことなく、都は年内目途に大都市特性を踏まえた独自策をまとめる。
幼稚園と保育園の統合、都はどう捉えるか。
国の考えが都の提案と機を一にする。今後とも改革に向け国に働きかける。
多摩老人医療センター、小児科の開設時期は来年度を目指し、地域医療の支援をすべき。
17年度開設に向けて進める。
多摩の交通、新公共システム導入の検討を。
地元自治体と議論を重ねる。
自民党、遠藤守の質問でした。次は、都市の農地は都民の貴重な財産、災害時の歯科医療活動は不可欠。自民党、鈴木一光の質問です。都市農業の振興、農業経営への支援事業は、
意欲的な担い手支援に重点化。
災害時歯科医療、知事の認識は、
応急活動体制の整備は極めて重要。
デジタル X 線画像解析装置など、機材の取り扱い研修は、
技術の向上に努めていく。
特別支援教育推進計画、知的障害の軽い生徒のための養護学校高等部の整備は早期に地域振興を。
地域振興などを考慮した配置拡大を検討。
老学校で職業教育の充実を。
葛飾は葛飾老学校で充実に努める。
高齢社会対策、高齢者虐待の早期発見の仕組みづくりを。
早急に効果的な策を検討。
地方の総合的予防対策を。
福祉、保健、医療が連携した対策を検討。
青年貢献制度の普及、定着に積極的取り組みを。
関係機関と連携の上、積極的に取り組む。
自民党、鈴木一光の質問でした。続いて、相続税の軽減、地方税化を図れ、東大田梨農場跡地に防災公園を。民主党、坂口浩二の質問です。地方財政の自立改革、国の三位一体改革の評価は、
空中分解の危機に瀕していると認識。
相続税は自治体に移譲すべき。うつの財産は福祉施設などの整備に活用できるが。
東京での軽減求める。税収の偏在など課題も多いが、地方税化の検討を深める。
東大田無農場の移転、経緯や最新情報は。
東大の平成21年度までの中期計画には具体的な記述がない状況。
地元西東京市の対応や都の今後の取り組みは。
市では町内検討中。関係機関の動向を見定めていく。
防災公園大工整備事業の検討を開始すべき。
今後協議すべき課題と認識。
民主党坂口浩二の質問でした。今度は新生児聴覚検査事業の継続を、夢と希望ある空港跡地利用を。公明党藤井はじめの質問です。新生児聴覚検査モデル事業を、早期療育体制の整備を。
検査普及で体制充実が必要
と独自で事業継続をすべきだ。
成果をまとめ、障害早期発見療育に努める。
東京版デュアルシステム受け入れ企業支援を。なお、東京版デュアルシステムとは16年4月に都立六郷工科高校に導入された、企業と学校とが共同して人材育成を行う新しい職業教育の仕組み。高校生が在学中に長期の就業訓練を通して実践的な技術・技能を身につけ、これを学校が授業の一部・単位として認定するものです。
企業表彰など積極的に検討・実施する。
ナノテクセンター、ナノテク関連の高度技術が集積する大田区が設置場所にふさわしい。
区含む道南地域に鋭意準備。
羽田空港跡地、総合的文化施設への利用も。
今までなかったプロジェクトを展開。
バイオマス発電、グリーン電力の活用を促せ。
都庁ライトアップなどで活用を促す。
公明党藤井はじめの質問でした。代わって、心の少子化革命を推し進めよ。介護保険見直しは十分な議論を。自民党、小野康弘の質問です。少子化、東京での子育てについて見解を。
互いに力を貸し合い努力していく。
乳幼児医療費助成の所得制限の撤廃を。
基準が国の児童手当に準拠しており、一定の制限を設けることが必要。
介護保険、介護保険制度と支援費制度の18年度からの統合には反対と国に提言すべき。
安定的な財源確保は必要だが、課題が多く実施困難と改めて国に伝える。
海外修学旅行、今後都教委としての取り組みは。
今後校長の判断で実施可能にする。
基礎学力低下、国に対し問題提起をせよ。
独自の改革を進めてきた。今後個性や創造力を花咲かせる教育の実現も期待する。
インターネット購買、今後の在り方は。
今後不動産に拡大するにあたり、参加しやすい方法の採用と税収確保に努力。
自民党、小野康弘の質問でした。次は、今こそ30人学級に踏み出せ。地震対策に木密地域の改善に急げ。日本共産党、東博隆の質問です。30人学級、国の新たな指針を生かし、とも計画的に30人学級に踏み出すべきだが。
都教委の学級編成基準の判断は妥当だ。
地震対策、住宅の安全確保は都の重要課題だが。
危険度の高い木造密集地域を対象に施策を展開してきた。
必 町村の耐震対策へ財政的支援を。
財政支援でなく区市町村との連携を強化する。
超高層ビルの長周期地震動の対策は。
土木学会などの検討や国の動向に注目し適切に対応。
23区の消防団、様々な手段を講じ、すべての分団に本部施設を整備する計画を作るべき。
緊急課題と認識、計画的に整備。
日本共産党、東広隆の質問でした。続いて、厚木基地騒音対策の取り組み強化を。町田市内の警察体制を強化せよ。自民党、吉原治の質問です。基地対策、在日米軍の再編への見解は。
堂々と我が国の要求を主張すべき。
町田市内の厚木基地航空機の騒音対策は。
今後も国に強く働きかけていく。
日焼け島基礎、基礎困難な生徒などのため、旧秋川高校跡地の体育福祉高校計画を見直せ。
秋川高校の設置計画は見直していく。
安全安心の確保、防犯ボランティア団体交流の場の提供を。
インターネット活用を充実拡大する。
都民の防犯知識習得の要望に応えよ。
さらなる方策を早急に検討する。
昨年質問した町田の警察体制強化に関する検討状況と今後の方針は。
町田市北西部を南大沢地区に新設検討中の警察署の管轄に予定。また市北部に制服警察官、刑事、防犯、交通などの要員も配置する大型交番の設置を具体的に検討中。
自民党、吉原治の質問でした。今度は、夜間保育の提供と、保育所対策を。自転車の幼児乗せに安全教育を。民主党、葛飾明宏の質問です。育児支援、都の行動計画に、男性の育児休業取得率の向上策を。法が定める行動計画作成や措置義務など、企業の支援制度の充実を。
積極的に働きかけていく。
夜間保育、夜の時間帯に対応したサービス提供を。
認証保育所はこうした保育ニーズに応え創設。
昼間勤務優先の要件の見直しを。
制度改革の柱の一つ。
保育所対策、都として普及啓発に取り組むを。なお、保育所とは、妊娠はするが胎児が育たずに、流産や早産を繰り返して赤ちゃんを得られない場合を言います。習慣性流産、子宮異常や内分泌異常、染色体異常などが原因とされます。
医療機関の協力を得て努める。
補助椅子付き自転車、ヘルメット着用の義務化の動きがある、とも危険性の普及啓発を。
関係機関などと連携し推進する。
民主党、葛飾明宏の質問でした。代わって、子どもの食育の推進を図るべき。放課後の子どもの居場所充実を。公明党、野上純子の質問です。日本育英会高校奨学金、成績要件の撤廃を。
財源措置などを勘案し検討する。
食育、人間形成上大事な要素、都で推進を。
重要と捉え、ソフト・ハード面でも研究。
子どもの居場所づくり、さらに拡充すべき。
事業充実に区市町村と連携し努める。
低髄液圧症候群治療、積極的な取り組みを。なお、低髄液圧症候群とは、交通事故、スポーツなどが原因で脳脊髄液が漏れることにより頭痛、頸痛、めまい、吐き気、倦怠感など さまざまな障害を引き起こす病。治療法は脊髄硬膜からの髄液の漏れを止めることで、最近ではブラッドパッチ療法が有効とされています。
脳神経外科などで治療、ブラッドパッチ療法保険適用の場合は適切に対応。
都営地下鉄、駅空間を有効活用し、多様な事業者への貸出し事業の積極的な展開が必要だ。
魅力ある駅空間創出と増収に取り組む。今後3年間に30店舗の新規開店を図る。
公明党野上純子の質問でした。次は自動回転ドア安全対策の整備を、悪質商法から高齢者を守れ、自民党秋田一郎の質問です。三位一体改革、東京一人勝ち論は的外れ。
東京の試案を出しているが、目先の金の問題になり、議論対象にならないのは無念だ。
少子化対策、若い世代への支援策を見直せ。
子育て環境の整備は重要と認識。引き続き、一層強力に国に提案要求する。
自動回転ドア安全策、条例案の考え方は。
高齢者、幼児が主に利用する施設への設置禁止などを規定。
事故発生後の行政への報告体制整備が大切。
消防庁や建物管理者などとの間で情報共有体制を構築する。
悪質商法対策、高齢者を焦点とする取り組みを。
4都県合同の行政処分や8都県市合同の高齢者相談など被害防止に努める。
大工再建まちづくり制度、目的と効果は。
安全で魅力的な街並みの実現で、地元の合意形成促進と早期事業化に期待。
自民党秋田一郎の質問でした。続いて、ものづくり教育体系の再構築を。浸水対策で集中豪雨被害を防げ。自民党三宅茂樹の質問です。ものづくり一貫教育、都立高専から大学院に至る教育体系構築と設置運営形態見直しを。
より具体的に協議検討していく。
メッキ工場、事業者の土壌汚染調査に支援を。
測定法を改革で調査費用低減化を図る。
土地取引関係者に制度などの周知を。
周知し、工場跡地の評価適正化に努力。
木造密集地域、再始動密縮地区の取り組みは。
補助第26号線の優先整備などの多様な施策で地域の防災性向上に努める。
浸水対策、世田谷区上馬地区の進捗状況は。
19年度完成予定の雨水調整池、雨水貯留管により被害の大幅軽減ができる。
開かずの踏切、都市計画道路の京王線笹塚千川間の踏切対策への都の認識と取り組みは。
交通円滑化や地域分断の解消が課題。道路と鉄道の立体化の議論も重ねる。
自民党三宅茂樹の質問でした。今度は都教委による都議への教員の個人情報提供の責任を問う。市民の党伊沢恵子の質問です。都の個人情報の管理、個人情報保護条例上の目的外提供の対象は都議会議員を含むか。
必ずしも含まれないものではない。
情報公開条例上の情報提供として都議に個人情報を提供することは許されるのか。
すでに公になっているなども例外的な場合を除き提供されない。
職員の処分説明書などと同様の個人情報を都議会に提供したような例を把握しているか。
聞いていない。
都教委職員が個人情報を都議に提供したことの責任は。
提供することが法令上相当と判断。
都議を通じて日常的に個人情報が全面提供される体制をどう考えるか。
都の個人情報の管理は適正に行われている。
市民の党、伊沢恵子の質問でした。以上、一般質問をお伝えしました。次は平成16年第3回定例会、各会派等の議案への賛否をお伝えします。なお、平成16年10月7日現在の会派名、議員数は次の通りです。自民党52名、民主党21名、公明党21名、日本共産党15名、ネット6名、UI1 名、行革110番1名、自治市民1名、東京1名、市民の党1名、以上です。ではお伝えしてまいります。はじめは指示提出議案です。まず予算です。16年度補正予算水道事業会計第1号、前回派賛成で審議結果は可決です。次は条例です。一部改正、東京都立学校設置条例、東京都立学校の授業料等徴収条例、賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、友来、行革110番、東京、市民の党、反対は日本共産党、自治市民。審議結果は不決です。学校職員の給与に関する条例、学校職員の特殊勤務手当に関する条例、東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例、東京都建築安全条例、東京都給水条例、賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、 UI、 行革110番、自治市民、東京、反対は市民の党。審議結果は可決です。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都職員定数条例、東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、東京における自然の保護と回復に関する条例、火災予防条例、救急業務に関する条例、全会派賛成で審議結果は可決です。続いて契約です。受け負い契約、都立葛飾地区総合学科高等学校、仮称 H16 改修工事、賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、 UI、 行革110番、東京、市民の党、反対は日本共産党、自治市民。審議結果は可決です。日暮里・舎人線高桁製作破設工事その28、日暮里・舎人線高桁及び工事中製作破設工事その29、賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、 UI、 行革110番、自治市民、東京、反対は市民の党。審議結果は可決です。都営住宅 16H101北村山工事、玉大橋高桁製作仮設工事その2、全会派賛成で審議結果は可決です。今度は事件です。地方自治法等の一部を改正する法律による、改正前の地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟にかかる費用の負担について、賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、 UI、 行革110番、自治市民、東京、反対は市民の党。審議結果は可決です。工作物宗教土地明け渡し等の請求に関する民事訴訟の提起について、多摩川流域下水道野川処理区の建設に要する費用の関係者の負担について、全会派賛成で審議結果は可決です。代わって人事です。東京都監査委員の選任、1人、賛成は自民党、民主党、公明党、 ネット、UI、東京。反対は日本共産党、上格110番、自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都教育委員会委員の任命、1人。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、上格110番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都監査委員の選任、1人。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、東京。反対は上格110番、自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都公安委員会委員の任命、1人。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、上格110番、東京。反対は自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都公安委員会委員の任命、1人。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、上格110番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は同意です。東京都名誉都民の選定、緒方貞子、篠原義晴、宮城真理子。東京都土地利用審査会委員の任命、7人。全会派賛成で審議結果は同意です。次は議員提出議案です。意見書、30人学級の実現。賛成は日本共産党、ネット、自治市民、市民の党。反対は自民党、民主党、公明党、UI、上格110番、東京。審議結果は否決です。道路特定財源の地方譲与税化に反対し、特定財源として堅持すること。賛成は自民党、民主党、公明党、UI、東京。反対は日本共産党、ネット、上格110番、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。郵政事業の民営化。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、東京、市民の党。反対は日本共産党、上格110番、自治市民。審議結果は可決です。地方分権改革の一層の推進。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、上格110番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。台湾からの観光客に対する査証免除。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、上格110番、東京、市民の党。反対は日本共産党、自治市民。審議結果は可決です。警視庁警察官の動員。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、上格110番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は可決です。義務教育費、国庫負担金の廃止。生活保護費、国庫負担金の負担率引き下げ。新たな食料、農業、農村基本計画の策定。犯罪被害者基本法、仮想の制定。全会派賛成で審議結果は可決です。以上、平成16年第3回定例会、各会派等の議案への賛否でした。続いて、10月7日本会議、行財政改革基本問題特別委員長報告です。委員長、自民党、山本健太郎。本委員会は、これまで東京の将来像を展望し、社会・経済情勢の変化に柔軟に対応する都政を実現するため、行財政改革の基本的事項について、様々な角度から調査・検討をしてきました。東京は地方分権の推進、青少年問題の深刻化、本格的な少子高齢社会の到来など、様々な課題を抱えています。都政はこうした課題を解決し、活力ある東京を作り、新たな都民のニーズに柔軟に対応する必要に迫られています。このため、都政の簡素効率化を目指すことはもとより、首都圏全体を視野に入れ、自治制度の根本に遡り、中長期的な視点から行財政改革を行っていかなければなりません。 これらの問題解決に向け、今後の大都市自治体のあり方、今後の首都圏における広域自治体と基礎自治体のあり方、新しい時代にふさわしい税財源のあり方について、集中的に論議を重ねてきました。その結果、自治制度改革の必要性、国と自治体の新しいあり方、大都市行政の充実強化、首都圏全体を見据えた広域行政のあり方など、今後の行財政改革の方向性を示すことができました。執行機関に対し、今後目指すべき東京の将来像と、その実現に向けた道筋や、都庁の行財政システム全般にわたり、原点に立ち返った見直しによる新しい行政像や一定の方向性を示し、行財政全般にわたる新たな改革の大綱の早急な作成を求めて委員会を終了しました。行財政改革基本問題特別委員会の調査報告書の内容は、都議会ホームページ、本会議委員会の記録から、行財政改革基本問題特別委員会の平成16年9月22日委員会速記録をご覧ください。行財政改革基本問題特別委員長報告でした。代わって、義務教育費国庫負担金の廃止に関する意見書です。国のいわゆる三位一体改革は、国の役割を明確にし、地方が自立できる仕組みを構築するという、地方分権改革の本来の目的を失ったまま、もっぱら国が示した国庫補助負担金3兆円廃止の枠内での議論が行われている。そうした中、とりわけ看過できないのは、義務教育費国庫負担金の削減が、地方6団体の改革案に盛り込まれ、これを前提に検討が進められていることである。本来、公教育の根幹をなす義務教育の全国的な水準の確保は、国の責任において行われるべきである。義務教育に関する本質的な議論が行われることなく、義務教育費国庫負担金を廃止対象とすることは断じて容認できない。よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、我が国の義務教育の水準維持と教育の機会均等を図る観点から、義務教育費国庫負担金の廃止に反対する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成16年10月7日、東京都議会議長内田茂、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣宛て提出。義務教育費国庫負担金の廃止に関する意見書でした。今度は東京都給水条例の一部改正条例に付する付帯決議です。1、我が国経済は一面において回復基調にあるものの、中小企業には景気回復の実感が依然乏しく、都民生活は厳しさを脱したとは言い難い状況にある。こうした中で、中小企業や都民生活を守り、景気回復に寄与する立場から、低所得者世帯、社会福祉施設、公衆浴場、浄水型企業については、特別の減免措置を講ずること。2、全校の減免に基づく減収分については、適切な措置を講ずること。3、口座割引制度の導入を機会に、口座振替未利用者に対して、積極的に口座振替への切り替えを働きかけること。4、経営計画に示された企業努力については、必ずこれを完全に実施するとともに、財政基盤の強化に努めること。以上、東京都給水条例の一部改正条例に付する付帯決議でした。次は、三宅島島民の帰島に向け、都民の皆さんの力強いご支援をと題してお伝えします。三宅島島民の方々には、避難生活が4年もの長期にわたる中で、帰島後も厳しい生活を余儀なくされることが予想されます。島民の方々の帰島の準備や生活再建を支援するために、 皆さんのご支援、ご寄付をよろしくお願いします。振込先は次の通りです。受付期間名、義援金振込口座の順にお伝えします。まず、郵便振込です。東京都、口座名、東京都、当初災害義援金口座、口座番号、00150-1-100220、日本赤十字社東京都支部、口座名、日本赤十字社東京都支部、口座番号、00130-5-7883、東京都共同募金会、口座名、東京都共同募金会、口座番号、00120-9-100250、次は銀行振込です。東京都、みずほ銀行東京都庁出張所、口座名、東京都当初災害義援金口座、口座番号、普通 233-4133、財団法人東京善意銀行、みずほ銀行飯田橋駅前支店、口座名、財団法人東京善意銀行、口座番号、549248。なお、財団法人東京善意銀行に関するお問い合わせは電話 03-3235-1161 番へどうぞ。郵便局及びみずほ銀行本支店における窓口取扱いには振込手数料はかかりません。お問い合わせは福祉保健局国民健康保険課へどうぞ。電話番号は 03-5320-4164 番です。三宅島島民の祈祷に向け、都民の皆さんの力強いご支援をと題してお伝えしました。続いて、平成16年第4回定例会の予定をお知らせします。12月1日開会、開会前に音楽演奏を予定。8日代表質問、9日一般質問、10日から14日常任委員会、16日閉会、以上です。平成16年第4回定例会の予定でした。おしまいは都議会提供番組のお知らせです。東京最新レポート都議会情報、平成16年11月23日火曜日祝日、午前8時からテレビ東京で放映します。今回は総務委員会、財政委員会の活動をご紹介します。ぜひご覧ください。都議会提供番組のお知らせでした。内容についてのお問い合わせは、東京都議会までお願いします。東京都庁の代表電話番号は 03-5321-1111 番です。今回のアナウンスは飯島正幸、富樫瞳でお送りいたしました。